4月30日火曜日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。いよいよ平成最後の放送ということになりました、はい。まあ、今日に関しては各番組平成最後ということに、ね、当然なるとは思うんですが、まあ一方で10連休の真っ只中でもあります、うん。まあ、今日ねちょっとお天気、今日明日は雨だなという ね、
はい、そうなんですね、
感じなんですが、うん、昨日はなんとか曇りながらもお天気持ってたん で、あの僕はこうやって仕事があるんですけれども、子供とあと妻はですね、まあ、あの保育園もお休みだし、妻も仕事が休みなんで、まあ、あの毎日どうしようっていうのをものすごく妻は特にですね非常に追い詰められてるような感じで、でどっか出かけなきゃなんないと、
はい、
でさわさわりながら、そんなにお金もないぞということですね、まあ、あの近所の比較的大きな公園に行ったんですよ。で私もあの仕事昼で終えて、その後合流したんですけど、すごい人がいっぱいいて、いや都心は人そんなにいないのかなと思ってたらですね、やっぱりあの同じようにですね、いや10連休もあるけどどこ行ったらいいかねっていうような、こう持て余し気味の家族っていうのはいるんだなと思って。
やっぱりそうですか。
いやそうなんだよ。でもさ、やっぱり10連休じゃない、
はい、
で普段はさ、例えば専業主の家庭だったら、普段はお父さんは月から金まで働いていて、ね、土日に少しこうお父さんとお母さんが顔つき合わせるみたいな感じなんだけど、うん、まあ、10連休毎日朝からこう顔をつき合わせるわけですよ、
はい。
で1日目が終わり、2日目が終わり、昨日が3日目と、そろそろですね、あらが見えてくるところであ
れ、
いやなんかあの昼飯を食べていたら、うん、横であの結構大家族なのよ、子供3人ぐらいいて、でお父さんとお母さんでって、まあ、一生懸命連れてきたんでしょうね、うん。でそこそこ遊ばして、昼遅い昼で2時頃からご飯を食べるみたいな感じなんだけど、ものすごい喧嘩してんだよ。
それはお父さんお母さんがですか。
そうで、しかもお母さんが、お前な声が小さいとか言い出して、お父さん結構気弱でこうボソボソ喋るんだけど、
らら
ボソボソ喋りながらもお父さんすごい不満げなのよ。まあ、多分あのね、あのなんでこんな遅い時間にお昼になっちゃったんだと、俺は腹が減ってるんだみたいなのあるんだけど、それこう、空気で察しろみたいな感じでこうボソボソ喋るんだけど、それに対して今度お母さんの方はお母さんの方でもう多分あのいろんなこう仕切りをやったんだろうね。こうあの上の子はここで遊ばして、下の子はこっちでみたいな、下の子はまだ手がかかるからとか、であのトイレ連れてってとか、こういろいろやってて、そろそろ2時頃になるとそれも煮詰まってくるぐらいの時間でですね、お母さんブチギレてですね、あのお父さんが不満げな表情をしてると、声が小さいと、もっと大きな声で喋れと、もういいよとか言い出すと、よくないよなんて、それじゃ何も解決しないとか言って、だからこうやってうちはグレーゾーンのままなんだと、グレーゾーンとかそういう言葉が出るんだみたいな意外とタイムリーな言葉が出ると思う。
本当ですね。
そうすごい喧嘩してて、はい、まあ、でもあと1週間あるわけですよ。
そうですよね、
本当にぼちぼちやっていくしかないけどね。
ぼちぼち飯田さんもね、
いやうちはあのとりあえず合流して、はい、で子供と遊ぶことで、妻のガス抜きになったらいいなっていうねこういうものもあのやっぱり多山の石みたいなものがあるんだな
と、ね、そうですね、
はい、いろいろ勉強させていただきました。さあ最新ニュースをピックアップいたします。新聞各紙スタジオに入ってきておりますけれども、まあ今日に関しては、まあ、陛下のご上位と、いよいよ平成が満ちて、そして令和へ続くというところ、これが一面トップ、もう各紙そうですね、という感じで、まあ、ただ、先ほどね、新聞長期書記のコーナーで上柳アナウンサーも指摘してましたけれども、産経新聞だけが上位という言葉を使っていて、まあ、それ以外の各紙は大位というふうになっていると、まあ、この辺もちょっとスタンスの違いが見えるところですけれども、よりスタンスの違いがはっきりするのはですね、みんな、まあ、陛下の今日ご上位あるいは大位というところで一面トップを を報じている中、朝日新聞は一面の肩に今日退位と書いていて、一面トップはというと、元号案首相指示で追加、令和3月下旬に提出というですね、まあ、この令和という新しい元号がどう決まったかというのの、まあ、取材報告というような記事を書いているんですけれども、まあ、これがですね、まあ、いろいろな面で違憲の疑いがあるというところで、まあ、わざわざこの日にケチつけなくてもいいじゃないのというふうにも思うんですが、まあ、もちろんね、こういうのの決め方っていうのも、まあ、民主主義の一つのプロセスきちんと踏んでいるかという検証記事というようなことでは、まあ、老作なんでしょう。まあ、ただですね、ちょっとやっぱり見出しでこうフックというか引っ掛けがあるなと思うのは、元号案首相指示で追加で令和3月下旬に提出というふうに書かれていると、なんか最終的には6案が出たというふうに言われているじゃないですか。で、5案すでに固まっているところに官邸の差し金で6案目で令和ぶち込んできたみたいなふうにこれ読みがちなんですけれども、記事の中身を見るとですね、事務方が絞り込んだ十数案について報告を受けたが、学者に追加で考案を依頼するよう指示をしたと。で、複数の学者に追加の考案を打診して、その求めに応じて提出された複数案の一つが令和だったというふうに書かれていて、だからこれですね、6つの中にいくつ新しく追加されたのがあるかっていうのはわからないわけですよ。で、令和も確かにその一つではあったが、令和がオンリーではないと。だから、そうすると、あれ、話変わってこねえかというのがまず一つございます。で、それとともにですね、これが、もう一つ、サブ見出しで書いてあるのが、六元案皇太子様に事前説明というのが書いてあって、これ憲法4条でですね、まあ、天皇の国政関与というのを禁じるという一文があるわけです。で、まあ、それとのこう整合の部分で、政府の見解としては、意見を求めず状況報告するだけなら憲法上問題は生じないというふうにしているんですけれども、いや、状況報告だけでもこれは違憲だと、いうことで、ペラペラっとめくると2面には、時事刻々というね、ところで、新元号濃い政治色というふうに、まあ、令和というものが現政権のこう意図でできたもので、現政権がある意味この元号も欲しいままに操っているんだというようなところを強調するようなですね、まあ、返す返すも今日やんなくてもよくねっていうふうに非常に思うところなんですけれども、まあ、こういったものをこう一面トップから大展開するあたりが朝日新聞らしいなという感じがつくづく思います。で、まあ、それ以外のニュースがなかなかね、こういう時っていうのは報じられずに残るということがあるんですが、私個人的に非常にこう気になるのはですね、日本経済新聞が、総合面のところで、2面で書いてるんですけれども、羽田空港をめぐってですね、まあ、今は羽田空港というと鉄道でのアクセス、まあ、鉄道というかモノレールとそれから京浜急行という2つがあるんですが、JR 東日本の新線羽田東京18分で、という特集記事があります。ドル箱路線因縁の対決というふうに書いてあるんですが、もともとはまあモノレールしかなかった、特に羽田空港を、ね、1964年の、ね、前回の東京オリンピックの時にモノレールとそして首都高速がつながったと、まあ、それで当時はね、羽田にしか国際線がなかったもんですから成田はもちろんなかったと、海外からのお客さんたちは羽田についてそこからモノレールや首都高速を使って都心に運ぶというルートが確定したんですけど、まあ、その後平成の時代に入って1998年に京浜急行が羽田空港に乗り入れて、そこからはもうシェアの奪い合いということになって、今はですね、京浜急行が羽田に着いた人たちの 67% のシェアを持ってると。ほう、3分の2京急で3分の1がモノレールというふうに変わったんだなと、時代が変わったことをこれでも実感するんですけれども、で、そこに殴り込みをかけるように現れたのが JR でありまして、JR は東京駅からですね、途中品川の手前から昔貨物線だったところを通って ってで、さらに貨物船がこれあの地下を通ってですね、実は羽田空港の近くを通ってるんですよ、ずっと地下で。でそのまんま地下を抜けていって、川崎鶴見のあたりにこう上がっていくというルートが実はあってですね、で、そこから少し分岐をさせてトンネルを掘れば羽田空港の地下に直結ができるということで、東京駅方面とそれから同じ貨物線から臨海線に入ると新宿の方に抜けられると、で、臨海線逆方向に行けば新木場の方にも抜けられるというようなことでですね、これが非常に便利になるぞと。ただこれをやると全部トンネルを掘るんで、事業費は3000億円、いやーやっぱり、JR も金あるなと思ったら、やっぱり少子高齢化、これからどんどん、まあ、令和の時代も進んでいくということもあるんで、この羽田空港直結の空港線というのが、まあ、海外からのお客さんをいっぱい一手に引き受けられるということもあって、数少ないドル箱路線なんだと。だからそこを奪い合うと。ほう、令和に向けてですね、各企業も着々と手を打ってきているなというのがこの辺でもわかるわけですが、まあただJR としてはこれ都の補助がなかったらちょっと総事業費的にもきついぞっていうのも合わせて書いてありますので、これから先どうなるかというのもちょっと、注目していきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。平成が満ちるというところで、結構ねいろいろメールもいただいてますね。こちらラジオネーム令和ちゃん、文京区奥様63歳の方ですね、平成は私にとって就職結婚出産という人生の中核を生きた大切な時代でした。来たる令和時代も自分らしく堂々と生きていきたいと思います。それから川口51歳自営業の方、採用が馬月さんですね、平成最後の日は雨ですね。朝ぼらけ聞いてたら昭和最後の日も雨だったそうで不思議だなと思いながら空を見上げておりました。天気予報では明日令和最初の初日の出、関東じゃ難しそうですね。平成最後の日家でゴロゴロして過ごしてますといただきました。まあ、ツイッターではね、わざと降らせてるんじゃないかみたいなね、天の計らいみたいなことを指摘される方もいましたが、まあ、確かに雨が降った後晴れるとなんか空が磨かれたようにこう綺麗になるっていうのもあるから、
ね、空気が澄んで
ね新しい時代を迎えるこれが準備なのかというようなことも思ったりもしますが、ご意見お待ちしております。メール COZI@1242.com です。
時刻は6時57分です。
さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平成最後の傾向事役ということでございます。
はい。
はい、よろしく
お願いします。
まあ、いろんな平成最後のイベントをさっきご紹介したんですが、はい、10.8 決戦を模して、うん、東京ドーム、はい、巨人対中日戦はね、いろんなこうイベントをやると。
そうですね、懐かしいですね。でも飯田さんだってそんなに大きくなかったでしょ、まだ。
私そうですね、中学1年生だったかな、90年は。
でも中学生だったんですね。
はい、うん、まだだって名古屋球場でしたもんね。
あ、そうでしょうね。あ、そうですよね。
そうそうそう、
そうか、ドームになる前か。
ドームになる直前ぐらいでしたよね、あれね。
でもね、私この30年振り返るってこのとこよくやってるじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、今日衝撃の事実を言いますけど、ほうほう、私と新業さんってちょうど30歳年が違うんですよ。
そうなんですね。
30年前は私こんなに若かったんだなって思うんです。それがそのことが
4月30日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げる時間帯。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。天皇陛下今日上位。天皇陛下は今日午前、皇居の宮中三殿で上位に伴う儀式に臨み、歴代の天皇や皇族、神々に上位を報告されます。そして午後5時に宮殿松の間で大礼で正殿の儀に臨み、天皇陛下として最後の言葉を述べられます。そして日付が変わる5月1日の午前0時には、元号が平成から令和に変わりまして、天皇陛下は上皇陛下となられ、皇太子殿下が新天皇陛下と即位をされるということです。 さあ、まあ今日から明日にかけてというのは、まあ、皇室の一連の行事があるというところ、そして、まあ、メディア各社はもう特番体制でという、ね、はい、形になりますけれども、はい、いよいよその時が来たなという感じですね。
そうですね、ご上位そのものが200年ぶり、はい、降格天皇以来ということですから、それは、まあ、私たちもこう目撃できるというんでしょうかね、まあ、立ち会うというとちょっと失礼かもしれませんが、まあ、そういう時代の本当に大きな変わり目であり、歴史的瞬間に立ち会うことができるというのは非常に嬉しいことですよね。で、前ですね、要するに平成、昭和から平成に変わるとき、はい、あるいはその、まあ、近所陛下が即位をなさるときというのは、やっぱりその先帝陛下が亡くなられたという、崩御されたということがありましたんで、ちょっとやっぱり今回とは雰囲気がだいぶ違ったと思うんですよね、はい、でそれに対して、はい、今回は非常にその、まあ、元号の発表のときからですね、なんとなくこうおめでたい気分というんでしょうかね、もちろん平成さようならとかですね、天皇陛下ありがとうございましたというのもありながら、はい、非常にその新しい時代を迎えるっていうことへの喜びみたいなものが、うんうんうん、特に若い世代の方々も含めてこう充満してると、はい、これはいいなというふうに思いましたね。
まあ、令和という言語が発表された時にあれだけ盛り上がったというのもね、
は
い、
そうですね、なんか一部ね、それにどうしても水差したいのかなっていうようなメディアも散見されますけれども、それはちょっとさておきですねいろんなそういった儀式そのものも、はい、こうおめでたい気分満タンの中でこう拝見できるっていうところですね、これは本当に嬉しいですよね。
まあ、一方でこの都心は結構ね、警戒警備が、ね、厳しくなっているところがあって、
ね、特に日本放送は、ね、皇居のすぐ目の前というような感じですから、まあ、そうですね、はい、この辺りは結構警備が厳しくなっていますし、ちょっとね、昨日から報道ありましたけれども、はい、嫌な事件もあって、ね、犯人が逮捕はされましたがというところですね、はい、
秋篠宮ご夫妻のご長男でいらっしゃいます悠仁親王殿下が、はい、通ってらっしゃるお茶の水女子大学附属中学校で、まあ、刃物2本が置かれたという事件があって、昨日自称長谷川薫容疑者56歳が、警視庁捜査一課に、まあ、逮捕されたと、身柄はすでに、ね、大塚署の方に、映っているということなんですが、まあ、今のところは容疑者ということなんですけれども、まあ、自称というふうに出てますけれども、かなり詳しく出ているし、
そうですね、
犯人も、まあ、この長谷川容疑者も認めていると、容疑を、ということ
であります。これから背景とかそういうことは分かってくるんでしょうけれども、はい、もう私はこれは厳罰に処してほしいですね、いろいろな意味でね、それからやっぱり今後ですね、
はい、
まあ、皇嗣家と今度なられるんですけど、秋篠宮家ですね、
はい、
まあ、今までも実は車の事故とかね、いろんなことありましたよね、
はい、
ですからやっぱりその皇嗣家の体制というのを、まあ、厚くしていただくと同時に、単純にその予算を増やす、人を増やすっていうことじゃなくて、はい、いろんなことちょっとやっぱり見直される必要があるのじゃないのかなっていう気がいたしますね。
まあね、予算もいろいろつくというような話ももちろん出てますけれども、はい、それだけじゃなくって、はい、まあ、やっぱり、
そうですね、
まあ、ね、ある意味、東宮と同じ、
同じですよね、
警備の仕方をしないと、
ですからこれまでの東宮ということでもありましょうし、
はい、
それからその敬意、皇位継承に3位の方がいらっしゃるわけですよね。ですからやっぱりいろんなことをちょっと見直してですね、
はい、
よりその厚い万全の体制ということをお願いしたいなと思うんですが、今日これ天皇陛下がその、まあ、ご退位のためのですね、というかご上位のために退位礼正殿の儀というんでしょうかね、はい、これに臨まれると、
うん、
で明日は午前中10時半からですか、検事等昇敬の儀って、
ね、
これがとてもですから、はい、
その
祭祀としては非常に重要なところですよね、
うんうんうん。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、欧米6カ国の歴訪から帰国。 欧米6カ国を歴訪していた安倍総理大臣は全日程を終え、日本時間昨日午後6時過ぎ、政府専用機で羽田空港に到着しました。最後の訪問国となったカナダではトルドー首相と会談し、 G20 大阪サミットの成功や WTO 世界貿易機関の改革に向け緊密に協力していくことで一致しました。今回はフランス、イタリア、スロバキア、ベルギーと、そしてアメリカ、カナダと6カ国訪問、はい、ということで、まあ、トランプさんと会ったのがハイライトという感じになるんですかね。
そうですね。まあ、それにしてもね、総理もかなり忙しい日程ですよね。最後ね、アメリカへ行くっていうのもちょっと驚きましたけれどもね、はい、でただここでは結構重要なことをいくつもやっぱり話し合われていてですね、
はい、
特にやっぱり私たちこう印象に残りそうなこと、今後も含めてですね、これ WTO の、まあ、この見直しっていうんでしょうかね、この紛争処理のあり方に関する見直しに言及したと、
はい、
でこれかなりね、いろんな国から賛同を得られてるじゃないですか、まあ、アメリカやカナダはじめとしてですね、はい、でやっぱりこの WTO が、今後ですね、 WTO の本来の趣旨ですね、その、まあ、公正でね、自由な貿易をより進めていくという趣旨にかなった形の組織にするためにどうしたらいいかっていうことは常に見直しが必要ですよね、
はい、
でさっきストレートニュースで読んでくださってた中にもありましたけど、うん、まあ、これはその今回 の訪問の特に中での話題ではありませんでしたが、
はい、
その NPT 体制ね、
はい、
まあ、これもね見直さなきゃいけないとか、うん、あるいはその国連改革とかですね、
はい、
いろんなその国際的な枠組みそのものが、
うん、
そろそろちょっとやっぱり見直さなきゃいけないんじゃないですか。で特にそのアメリカのトランプ大統領なんかはかなりね、
はい、
なんていうかな、激しくストレートに、
ええ、
いやもう脱退してもいいんだという発言もされてますよね、うん、
はい、
でこのあたり私実は一番芯を食った発言かなっていう気がしますね。
うん、
それ今の枠組みだったら、
はい、
果たしてそこにいる意味はどこにあるんだろうかっていうふうに多くの国が感じるようになる。で、うん、日本のようにやっぱり影響力の強い国は、
はい、
そこも含めて考え直す必要があると思うんですよね。
うん、
ですからそのいろんな意味での戦後体制のリフォームというのが世界的にも、まあ、必要になってきてるということだと思います。
まあね、いろんなところでやっぱ戦後70年以上が経ってこうきしみが出てきた部分というのを何とかしていかなきゃいけないと、はい、まあ、結構この仕組み、まあ、トランプさんがよく言いますけど、はい、ただ乗りしてる国が多いじゃないかと、
まあ、そこなんですよね。
うん、
突き詰めてしまえばね、そこなんですよね、はい、でこれはトランプさんは EU に対してもね、
はい、
あるいはその NATO の問題なんかでも同じようなことをこう突きつけてますよね。ですからその、まあ、トランプ大統領独特のちょっと激しい物言いというものにみんな驚かされるけれども、
はい、
これ実はすごく政局を射た、まあ、いろんな、ね、意味で、うん、政局を射た私はことを新しい、まあ、トランプ大統領の時代になって、
うん、
新たにいろいろ世界に提言されてるなというふうに感じます。
うん、
でその一方で、
はい、
今回の、まあ、各国歴訪の中でですね、
ええ、
旧東欧諸国ね、
はい、
そこの首脳とも随分総理が会談をしてたというのはこれは結構印象に残ることで、やっぱり今後そのヨーロッパとの関係というのは、
はい、
EPA もね、なっていますし、
俳
優との間で、まあ、そういう点でヨーロッパと日本との関係というのもより一層緊密になっていくんだろうというふうに思われます。それともう一方ではやっぱり気になるのは日米の貿易交渉ですね、
はい、
で今並行して、茂木大臣とライトハウザーさんとの間でいろいろやっていますが、まあ、これ本当にどうなるのか、やっぱりトランプ大統領のその紫三寸一つみたいなところもどうしてもアメリカもありますからね、
はい、
今回はそのトランプ大統領の発言を総理が慌ててその、まあ、訂正するみたいな場面もありましたけれども、まあ、かなりでも、まあ、トランプ大統領と、まあ、安倍総理との関係というのは、まあ、かなり深まってはいるので、
うん、
そのあたりでいろいろとこう調整をしながらで両方の国にとって、まあ、メリットが大きくなるような形っていうのを模索してほしいというふうに思いますよね。
まあ、日本としては TPP というもので、まあ、あの時はそこそ こう妥協した部分もあった、はい、まあ、それに対して国論もねかなりこう
割れましたけれどもね、
はい、なんとかそこの調印にこぎつけただけに、うん、そのライン以上譲るっていうのはちょっと難しいですよね。
いやそれはちょっと難しいですよね、うん、ただ前にもね この番組でもお伝えしたかもしれませんけれど、アメリカは特にね、やっぱりその政治的な圧力を持っている、はい、まあ、農業関係の団体ですね、まあ、こういうところの声もちょっと割れてるようですよね。要するにとにかく日本に対してもっと強く要求しろというふうに言ってる人もいれば、
はい、
まあ TPP のライン、うん、ここら辺りで折り合えればいいんじゃないかというようなところも一方であるわけですね、はい、なぜかというと、あんまりアメリカ強気なことばっかり言ってしまうと、
逆
に日本の顧客逃してしまうという危機感があるわけですよ。というのはやっぱりこの数年でもその豚肉だとか、あるいは他のものも含めて相当他へ流れてしまいましたからね、かつてもっぱらアメリカから入れてたものが、
はい、
そうじゃなくなってしまった。これはやっぱりかなり大きくて、で今回のですから交渉でもそういったそのここ数年のいろんな動きっていうものも、まあ、あちらも見ながら、でこちらもそういう点で、いろいろ押すところは押しながらという形で、まあ、うまく着地させたいというところだと思いますよね。
では続いて2つ目、こちらのニュースです。アメリカの財務長官、米中貿易協議は最終局面との見解を示す。ニューヨークタイムズの電子版は、アメリカのムニューシン財務長官が28日、中国との貿易協議が最終局面を迎えているとの見方を示したと報じました。両国は今日から北京、そして5月8日からはワシントンで閣僚級協議を行う予定で、2回の協議で実質的に妥結させ、首脳会談での決着につなげたい意向とみられております。まあ、一方でムニューシンさん、まだ多くの課題も残っているとも指摘しているということで、なんか前もそんな話したらトランプさんにひっくり返されてませんでしたっけ。
そうですね、だからやっぱりこれはもうその首脳会談の場でどうなるかっていうところまで見ないと、
はい、
こういう見通しだろうというのはほとんどあんまり当てにしなくていいということだと思うんですよね。
はい、
でこのムニューシンさんが課題が多く残っているというふうに言うんですけれども、
うん、
これはその特定の分野でのいわゆる通商問題というようなことよりも、
はい、
やっぱり一番大きいのはこの知的財産権、これを中国がですねきちんとその、まあ、我々が考えるようなラインで、
はい、
あの、まあ、保護したり守ったりするのかっていうところですよね。でこれ私はね、まあ、相当難しいと思います。
相当難しい。
でね、あの実際にはね、例えばその技術を強制的に、はい、例えば中国に、まあ、進出した企業に対して今までのように強制的にその持ってる技術を移転しろというようなことはしませんよというふうに向こうも定めて、
はい、
一応譲歩するっていう構えを見せてはいるんですけれども、
はい、
これあんまり意味がなくてですね。
意味がない、
うん、意味がないというのは何かっていうと、もうそれ以外のその中国における投資環境というのは大きく変わってしまったわけですよね。
はい、
で一つはその、まあ、技術の移転を強制的にっていうことはないにしても、
うん、
要するに、まあ、共産党の組織を外資企業の中にも漏れなく作りなさいと、
はい、
逆にこういうふうに決められちゃうとね、うん、
ええ、
要するに経営の重要事項を決めるのにほとんど共産党の意向がそこに反映できるということになれば、
そうですね、
まあ、何でも言えちゃうって世界ですよね。
ええ、
だからあんまり意味がないし、
そうですよね、強制的に技術のデータとかを移転させなくても、うん、はい、共産党の、ね、ええ、組織が経営に口出しをして、
うん、
経営判断として差し上げます
という話に、ね、なってしまう、
強制は我々してませんよって言えちゃうわけですね。
そうなんですよ。ですからもう全然違ってしまったことなので、それで果たしてアメリカを折り合えるんですかっていうことありますよね。
はい、
だからそのあたりを考えるとちょっとやっぱり難しいんじゃないかというふうに思いますね。
まあ、だからあの小さなこう妥協でとりあえずの妥結だけれども、
はい、
またしばらくするとこれが蒸し返されてくるというか、
うんうんうん、
再び発火するみたいなこと。
そうですね。それからこのところね、やっぱりあの習近平国家主席も、
はい、
まあ、いろんなそのスピーチやなんかの中でもですね、その中国改革していくんだというような、特にそのビジネス環境の近代化みたいなことを、
はい、
に言及してるんですけれども、
うん、
まあ、それもちょっと本当に実施されるのかどうかというのがね、担保が取れていないわけですよね。で一方で中国はそのいわゆる一帯一路というもので、
はい、
どんどん外に出ていこうとしてるじゃないですか。で、
うん、
これも目論見通りには言っていないであろうと、
はい、
特にアメリカや日本が、まあ、口であの日本は特にねリップサービスではいろんなこと言ってるけれども実際には特に それに対して何かをするっていうことにはなっていませんから、
うん、
ではその 今まで中国が国内において要するにこう、まあ、言ってみれば完成バブルを作ってきた、
はい、
あの特にインフラ整備やなんかに関してですね、そういうものを外に展開していこうという、まあ、これ目論みだと思いますけれども、
はい、
まあ、それは主に途上国を相手にそういうことをやろうという話ですよね。でそれをやっていくことと我々アメリカや日本というようなそういう先進国との間でルールに基づいて通商、はい、あるいはその、まあ、企業間での投資ですね、こういうことを進めていこうというのは全く次元の違う話ですから、これ本当にアメリカやるというふうに、
はい、
まあ、はい握手ってことになるのかなと、ね、
はい、
その疑いの方が大きいですね、
はい。この時間有本香里さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。7時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。世界の軍事費過去最高。軍事分析で知られるスウェーデンのストックホルム国際平和研究所は29日、2018年の世界の軍事費が前の年と比べ 2.6% 増えた1兆8220億ドル日本円にしておよそ203兆円だったと発表しました。アメリカと中国の軍事費の増加が全体を押し上げていて、統計を始めた1988年以降過去最高の水準に達しております。上位5カ国を並べますとアメリカ、はい、中国、サウジアラビア、インド、フランスという順で、ロシアが6位に下がったと、
はい
はい、日本はほぼ横ばい、9位だ
と。9位ですね、
はい、
うん、この統計自体もちょうど30年ぐらい前から取り始めたということなんですね。
ああ、そうなんですね、
うん。でね、これ今回は前年比 2.6% 増ということなんですけれども、
はい、
まあ、私たち日本が属するですねアジア太平洋地域は 3.3% ということで、う
ん、
その世界的な増よりもさらに大きいわけですよね、
うん、
まあ、そこれを見るとやっぱりじゃあ今アジア太平洋地域ってどういうところなのかっていうことが分かりますよね。
そうですね、
うん、つまりその軍事費をやっぱり増強され、まあ、している特にまあ中国の軍事費の増強っていうのが大きいわけですけど、はい、数字上ね、うん、そういう地域にいるっていう認識は必要だと思うんですよ、
はい。
でまあ、私は必ずしもその世界の軍事費がどんどん膨れ上がっていくというこの傾向がいいというふうには全く思っておりませんで、
うん、
当然ねみんなまあ広い意味で言えばその武器をさらばという方向に行くのがいいということは誰しも承知してるんですけど、
はい、
まあ、そういうことと現実というのは必ずしも合致しないから、現実を見た時にですねやっぱりこのバランスが崩れていくっていうことは極めて危険な兆候と見ていいわけですよね、
はい。
ですからその中国、まあ、周辺にある国がですね非常にまあ軍備を大きくしているということの中で日本は好むと好まざるとに関わらずバランスは取らなければいけないという状況にもありますよね、
はい。
で一方ではこの中国 その軍事費の増強ということにすごく目を奪われるんですけれども、まあ、日本大体横ばいじゃないですか。
そうですね、
今年ほぼ韓国の軍事費は日本に並ぶんじゃないですか。
あ、なるほど、
日本円でいうと両方ともちょうど5兆円ぐらい。韓国もやっぱり近年も、
はい、
軍事費非常に増大してるんですよね。
うん、
で、まあ、韓国の場合もとは言ってもその米韓同盟というのがあって、
はい、
実際にはそのかなり、未だにね陸軍偏重だったりとか、まあ、いろんなちょっと変則的要素はあるけれど、やっぱり韓国が軍事費を日本並みに持ってきてると、
はい、
これはちょっと重く受け止めた方がいいと思いますよね。
うん、
で GDP 比べてみれば多分韓国は日本の4分の1ぐらいじゃないですか。
はい、そうですね、
そうですよね、
確かにそのはずですね。
ですからその比率で考えても、うん、やっぱり日本の軍事費がまあ横ばい、あ、よかったねという話とはちょっと違うというふうに思いますね、
まあ、逆に日本はずっと伸ばしてすらいないというか、
うん、そうなんですよね、
GDP が伸びないだけに、うんうん、この5兆円ぐらいの規模っていうので、ほぼなんか低空飛行を続けてるような状態ですよね。
そうですね、でその昔からね言われている 1% 枠、 GDP の 1% 枠というのは、はい、まあ、これに何かのその意味が 本来あるかって言ったらあんまりないわけですよ ね、 ね、
そうなんですよね。
だからまあそれはね、本当に何度も言うんですけど、好むと好まざるとに関わらず、はい、状況に応じた形でやっぱり軍事費というのも考えていかなきゃいけない、うん、弾力的に、はい、でその中でもちろんその兵器が近代化してる、例えばその新たな戦闘機を買い入れなきゃいけないとかですね、あるいはそのミサイル防衛システムを整備しなきゃいけないとか、うん、いろんなことあるけれど、
はい、
それ以外に、まあ、飯田さんも取材してらっしゃるからご存知かもしれませんけどね、日本の自衛隊って今通常のいろんな備品やなんかにも相当苦労してるんですよね、うん、
はい、
現場の人たちは、やっぱりこういう状況を考えるとね、うん、もっと自衛隊の方たちに、まあ、国を守ってもらう最前線にいる人たちですね、
はい、
こういう人たちにもっといい環境で仕事をしてもらうために、うん、あまりそういう通常のねいろんな備品やなんかにもこと書くとかね、
はい、
なんか聞くところによると、そのあるところではなんかトイレットペーパーとかそういうものも自前でとかね、
いや
これはちょっと異常でしょうと、
ねえ、うん、結構現場の痩せ我慢でみたいなところですけど、
そうなんですよね、
それだってもう限界を迎えますもんね、
それは限界ですよね、うん、ですからそういうものも全部含めてやっぱり防衛費の中に入っていますから、うん、
はい、
やっぱり心当たりというのはこうきちんと現実を見て考えていかなきゃいけないというふうに思いますね、うんうん、
今日のキーワード、世界の軍事費過去最高でした。
時刻は7時34分です。
さあ、メールツイッターさまざまいただいておりますが、軍事費についてというのもね、はい、うん、ラジオネームパンチさん、江戸川区の方、メールです。アメリカや中国の額が大きすぎて日本が少なく感じますが、日本の軍事費って適正なんでしょうか。まあ世界的にもっと軍事費が少なくなればいいのにと思ってますと、
はい、
まあね、これ、ね、理想論としてはもちろんそれが、
うん、
まあ、いいんでしょうか。
そうですね、まあ、ですから我々と同じご意見ですよね、いや本当にね、ですからその多いか少ないかっていうのは、
はい、
やっぱその時その時の状況で判断せざるを得ないわけですよね。絶対値っていうのがあるわけじゃありませんのでね、
はい
はい、たださっきも言いましたように、その日常の備品にもね、自衛隊の方たちがこと書くというのは、ちょっとこれのこの事態は避けた方がいいんじゃないですかと思いますけどね。
まあ中にはその高額な、ね、うん、兵器を買わずにトイレットペーパーを買えばいいだけじゃないかみたいなことを言う、うん、
いやそれとこれとはまた違いますよね、
まあ、そうすると今度トイレットペーパーを守って人の命を守れるのかみたいな話、
そういうことですね、
うん、あとは中国の軍事費増大には何も言わないけれども、
はい、
防衛費が1円でも高くなると、うん、今度は過去最高だ、戦争への道だというふうに言うメディアもいるよね、という指摘もツイッターでいっぱい来てます。
そうですね、はい、その通りです、本当です
、はい、まあね、はい、平成でそのあたりのメディアがどう変わったかというのも、うん、後ほどまたメールも結構来てますんでね、
はいはい、
ご紹介していければと思います、
はい、平成も残すところあとわずかとなりました。お聞きの日本放送は平成最後の日の今日4月30日と令和最初の日の5月1日の2日間をハッピーニューエラと題してスペシャル企画盛りだくさんでお送りします。今日午後1時からは日本放送開元スペシャルザ・ラストデイありがとう平成、平成を流行語で振り返ります。パーソナリティは上柳雅彦アナウンサー、日本放送に残された貴重な音声もオンエアします。そして夜10時からは開元スペシャルサンキュー平成万歳令和、平成から令和へと元号が変わる開元またぎの3時間の生放送、吉田久典アナウンサーが全国各地と中継をつないでお届けします。そして明日午前11時からは報道スペシャル天皇陛下即位のお言葉、新天皇陛下のご即位の儀式を生中継でお送りします。その後午後1時からは日本放送開元スペシャルおめでとう令和元年、パーソナリティは飯田浩司アナウンサーです。
はい、いやもう令和元年のお昼時ですから、うん、
はい、
これはきっと手放しでお祝いしている最中なんじゃないかということでですね、うんうん、ちょっとスタジオを飛び出して外へ出て、
はい、
で街の盛り上がりみたいなものも伝えられればなと、
うん、
この周りだとそれこそ皇居の周りとかっていうのはね、
そうですよね、
そう
皇居行ってみようって言ってる方もいらっしゃいましたからね。
あ、本当ね、どうなってんだろうなというね、うん、ちょっと楽しみでもあるんですけれども、その模様もお伝えします。ちょっとねお天気が心配なのがね気がかりなんですけれども ね、
はい、ちょっと明日もねすっきりしないお天気続きそうですけれどもね、うん、はい、平成から令和へ変わるスペシャルな2日間も日本放送でお楽しみください。
時刻7時44分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。有本さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップ。そうです、この叫びも平成最後ということになりました。感慨深いものがありますね。
感慨深いものがあります。じゃあ締めくくるのにいい、
ふさわしい
スクープアップをしてくださいね。
わかりました、はい、なんでこんなに締めやかになってるの。本当に意味がわかんない、ね、では参りましょう、はい、この時間最後のニュースをスクープアー。自民党の二階幹事長、衆参同日選挙を改めて否定。自民党の二階幹事長は昨日訪問先の北京で同行記者団に対して、夏の参議院選挙に合わせた衆参同一選挙、いわゆるダブル選について、政府首脳や党幹部から具体的な話を聞いたことはない、国民に信を問わなければいけない差し迫ったテーマは今のところないと述べ、現時点で否定的な考えを示しました。まあ、ただ一方で常在戦場という言葉がある通り、いつ選挙になってもおかしくないというのは衆議院議員の宿命だというようなことも言っていると。まあ、これがなんかね、ダブル戦を完全否定したわけじゃないというような報道のされ方もしております。はい、
なんかあれなのかな、このところの一連の報道を見ると、はい、マスメディアの多くの方たちは同日戦をやってほしくないのかな、
うん、どうなんですかね、うん、
私ね、はい、まあ、先週ですかね、ちょっと大騒ぎになったんですけれども、私が出ているインターネット番組で、
はい、
まあ、二階幹事長の下でですね、幹事長、うんうん、自民党の幹事長代行してらっしゃる萩生田光一さんが、はい、出てくださって、そこでの発言が、うん、まさかって思われるぐらいに、まあ、いわゆる炎上みたいな感じになったわけですよね。
なんかすごい波紋を呼んだというか、
そうなんです、
なんか潰しにかかった感じがありましたね。
そうなんですよ ね、 メディアはね。でね、別にあれは単に可能性に言及しただけであって、
はい、
で、まあ、こちらがかなりしつこく聞いたからっていうのもあるわけですけれども、どうなんですかねという、つまり町場の経済をやっぱりギリギリまで見るんですかということと、それからやっぱりこの増税ということに対して、何のね、いろんな声も出ないというのはどうなんでしょうかねということに対するお答えだったに過ぎないんですけれども、ね、
はい、
でその中でも、もしそうなるんであれば何らかの形でやっぱり国民に信を問うというか、
はい、
国民の皆さんにもともとお願いするって言ってたことを、まあ、ちょっとやめますという話なんだったらやっぱり聞かなきゃいけないですよねということを萩生田さんおっしゃったわけです。
公約を違えるんだったら信を問わなきゃならないと、まあ、ある意味一般論として
言ってるわけです。
これは述べたと。
で、私がじゃあその、まあ、ダブル選挙ですね、うん、解散総選挙っていうことはどうなんでしょうかって、それはきっぱりその場でも否定してたんですけれども、
はい、
もうメディアの方は、うん、いや、もしかしてあなたたち発言聞いてるっていう感じで全然違う方向にちょっと吹き上がっていたんですね、
うん、
で、まあ、これもね、二階幹事長がこれを言いましたっていうのはニュースになってるわけじゃないですか、
はい、
でも変な話で、うん、萩生田さんの時は、いや、総理の専権事項なんだからそもそも言及することがおかしいと言って結構叩いていたんですけれども、
うん、あの時は
幹事長に聞くのはどうなんですか、しかも北京組んだりでね、変でしょ。、うん、でそれをニュースのヘッドラインにするというのは、なんかやっぱり衆参ダブル選挙はないよと、
はい、
いうことで収めたいという意図がなんとなく感じられるんですよね、このニュースにね。ただ一方でね、
はい、
このいつ選挙になってもおかしくないというのは全くその通りだから、今年の初めからですね、年明けからやっぱり自民党の議員たちはみんなそういう心構えはしてましたね、衆議院の議員たちは、
うん、
だから、まあ、いつどうなってもっていうような感じでね、
はい、
言っていましたし、うん、でこの前 の、 その萩生田発言の後もですね、私も、まあ、よく知る、大ベテランあるいは中堅の議員、ちょっといろいろ聞きましたけれども、
うん、
まあ、この萩生田さんの発言とその後のいろんな世の中の反応によって、
はい、
衆参ダブル選になる 可能性というのはむしろ高まったというふうに言っていた人多かったですね。
おお、まあ世の中のこう空気がちょっと変わった感じがあると、
うん、なので、うん、あの自分たちはもう本当にあるんだという前提で地元含めて準備をしてるよという答えを返してしてきた人が自民党に関しては多かったですね。
まあこのねゴールデンウィークであったりとか、うん、あるいはその後のお盆休みとかって、うん、まあ、はい、あの地元に帰っていろんな地元の活動に参加するっていうの、まあ、議員さんの仕事の一つ
で
もあります
、ね、定番ですけどね、はい、
だそういうのも、うん、あのちゃんとやるぞとか、
そうですね、まあ、選挙があるかもしれないという前提を色濃く持ちながらやるということですよね。でただ今その、まあ、明日のね要するに五条院の一連の儀式やなんかもありますから、
はい、
まあ、まずこれを終えるということと、もう一つ日程的に言うと G20 が大阪でありますよね、
そうですね、6月28日、6月に
ね、ですから、うん、そういう点でちょっとその選挙に入るのには日程的にきついかなと、うん、はい、いうね、あの7月の後半でしょ参議院選挙が。
そうですね、今のまま国会が延長がなければ6月26日に閉まるので、
うん、6月末で終わって、はい、ですよね、
法律の規定で7月21日が自動的に投票日にこれ、うん、ほぼ決まると、
ほぼ決まるという感じですけれども、はい、うん、まあ、いろんな意味でちょっと日程的にダブルをやるのきついのかなというふうにも思うけど、まあ、やってできないわけでもないというね、うんうんうん、
はい、
だから今後そのこれから先の国会の、まあ、日程ですよね、あのとか国会のいろんなやり取りの中では、うん、まあ、解散をちらつかせながらというのは、はい、与党側は十分やっていく戦術になるんじゃないかと思いますよ。
まあ、結構毎年のようにゴールデンウィーク明けぐらいからそういう風が吹いたりなんかしますもんね、
うん、そうですね、うん、だからそれをちょっと特に色濃く匂わせながらというようなことになるんじゃないかと思いますけれどもね、
うん、私も与党幹部とかこう、まあ、あの国会対策周りをこう取材すると、うん、もし仮の話だけれども、はい、消費税の増税を例えば延期するというような話になったら、うん、また新しく法律を通さなきゃならないと。
そうですね、
まあ、でもそれはまあ結構時間経たずに上げられるぞみたいな話を、
うん、あのそうそう、ね、準備はね、うん、そんなに時間たあの時間をその、まあ、取らずにできる話だと思うんですよね、
はい、国会を大延長して感化学ではなく、は
い、ではなくね、で世論も別にこれに対して反対ってそれほどないでしょうから、
まあ上がらないんだったらそれに越したことはないでしょうね、
そうですよね、だから、まあ、そこは実はすんなりいくっていうところでもあるんでしょうから、うん、まあ、可能性まだあの要するにダブル選挙の可能性も残されているけれども、
はい、
消費税に関しても、うん、まあ、今のまま本当に予定通り10月でっていう形でいくかどうかはちょっとわからないって感じですよね、うん、でそれと必ずしもあの衆議院の解散が 100% リンクするものでもないという、
はい、
こういうことでしょうね、はい、
二階幹事長の発言から、まあ、この先令和最初の政局になるのかというような、ね、
どうでしょうね、まあ、でも私はねちょっと問題発言にあの加担したものとしてですね、まあ、二階幹事長には相当あの気分を悪くされたかと思いますので
いやないよ時刻は7時52分です。
さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、平成この30年振り返ってというのもたくさんメールいただいてますね、
はい、
長期さんです、うん、千葉船橋の方、有本さんの質問です。この平成の30年間、はい、一番変わったこと何だと思いますか、
うん、
ニュースに関する報道の仕方も変わったような気がしますね。それと私や私の周りも含めてあんまりお金使わなくなりましたよね。
いや全くその通りですよね。
いただきました。
あのさっきですねちょっと新聞を見ていたら、うんうん、やっぱりこの平成の30年で何がどれだけ変わったかっていうのをね、あの出していた紙面があったんですよ、
うん、
でその中で、はい、携帯電話が平成元年、私ね平成元年に携帯電話あったっけというふうに言ったんですけど、あの今みたいな携帯電話って言っても手のひらサイズのもんじゃないですよ、
はい、
携帯って言ったってバッグみたいに下げるやつですから肩からね、
はい、
ですからおそらくその当時そういう携帯のものだったと思うんですよ、うんうんうん、形状のものだったと思うんですけれども、
はい、
まあ、それからですね、今、まあ、1億7000万台携帯電話がということは人口よりも多いんですよね、携帯の契約数。
確かに、
ええ、でちょっとびっくりしたのはね、でも平成の最初の時にね、
はい、
それでもまあ全然違う携帯電話だけども、うん、49万台あったんですって携帯のね。
これね朝日がそんな記事を経済面で書いてますけれども、
うん、はい、だけどね要するにそのこの台数だけの問題とか携帯電話の形の問題じゃなくて機能ですよ、
はい、
つまりこのスマートフォンみたいなものが手のひらに入る、まあ、コンピューターであって、それしかもその映像が見れるというね、こういうものになったせいで、うん、 やっぱり報道の形というのは大きく確かに変わったし、
はい、
でさっきも言いましたようにそのインターネットニュースでいろんなものが、うん、あの直接、伝わるというようなこととかね、うん、あるいはその一般の方が例えば火災が起きましたとかあるいはなんか事故がありました災害ありましたっていう時に災害現場に誰よりも今まで早く到着していたのはメディアの記者だったんだけれども、うんうん、今一般の方がスマホで撮ってあげちゃうじゃないですか、
はい、
SNS に
居合わせた人がね、はい、
このいやだからこの速報性というのも、うんうんうん、もうそのみんな国民みんながねやっぱりそのニュースメーカーになれるっていうことですよ。これは大きいですよ。
だから全部ニュースっていう名前の通り、うん、新しいものを伝えるのはメディアだったんだけれども、はい、それができなくなった時に、うん、もうなんかどのメディアも右往左往してるという、
そういうことですよね、うん、ですからそれは大きく様変わりした最も大きく様変わりしたことの一つでしょうね。
今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。